討論概要。予算決算常任委員会において、各会計決算に対して認定する立場からと不認定とする立場から討論が行われましたので、概要をお知らせします。なお、基本財産基金運用特別会計及び下水道事業会計については討論がありませんでした。一般会計、認定、高齢化社会の進展、物価高騰対策、子育て支援、私立病院の経営再建など、課題は多岐に及ぶが、政策実施において、不断の努力を重ね、社会情勢の変化に柔軟に対応しながら、市民生活の安全・安心確保に取り組んでいる。今後とも、先手の政策をもって、第7次総合計画の推進に尽力することを期待する。花のある街並みづくり事業は、花や緑を通じて、学校や地域の環境づくりを進める補助事業であり、活動団体数の減少、自治会の高齢化や担い手不足が課題となっているが、市民共同の大切な取り組みであることから、事業の継続に向けた取り組みを推進することを期待する。成人健診推進事業では、子宮頸がん検査の対象を、健診未受診の20歳から40歳までの5歳刻みで実施していることは良い取り組みである。令和6年度から、仕事や子育てで忙しい方々に配慮し、申し込みと検査結果をウェブで完結できるよう整備しており、今後も検診・受診につながる着実な取り組みの推進を期待する。放課後児童クラブ運営費補助金は、ニーズに合わせた提供体制を整備しているが、特に古くからある施設では、施設整備費の補助が少ないことから、運営が厳しい状況にある。補助金については、放課後児童クラブの運営を安定させ、児童の放課後の環境に差が生じないよう配慮することを望む。不認定。生活保護制度の当期加算特別基準は、認定基準が乳児、重度障害者、要介護3以上の者がいる世帯で、さらに外出が著しく困難な世帯に限定されており、極めて厳しくなっている。今後の認定にあたっては、家族の訴えや生活実態を見極め、対象者が健康で文化的な生活を営むことができているかという視点を重視することを強く要望する。就学援助制度のオンライン学習通信費の支給について、通信環境が整備されていない世帯には、モバイルルーターの無償貸与に加え、月額2200円の利用料を公費負担しているが、この方法では、通信環境が整備されている就学援助世帯には、利用料の公費負担がないため、対応の検討を求める。新型コロナウイルスワクチン接種事業について、5類感染症へ移行した令和6年度の高齢者等接種率が 18.4% にとどまった背景には、インフルエンザワクチンと比較して自己負担が重いことが考えられる。高齢者の生命を守り、感染拡大を最小限にするため、自己負担の軽減を求める。生活バス路線等補助運行事業については、生活バス路線の減便が続いており、高齢者から通院が困難になるとの声も聞かれている。地域によって様々なニーズがあることから、地域全体を対象とした丁寧な実態調査の実施を検討することを求める。国民健康保険特別会計。認定。誰もが安心して医療を受けられる 医療保険制度の維持のため、疾病の早期発見や重症化予防等の積極的な取り組みがますます重要となっている。単年度収支では黒字決算ではあるが、基金の取り崩しにより黒字を維持しているため、今後も国保財政の厳しい状況が見込まれる。将来の医療費抑制にもつながる特定健診受診率の向上に向けた取り組みを着実に推進し、健全な財政運営に努めることを要望する。不認定。国民健康保険税滞納世帯数は減少傾向にあるものの、滞納世帯の所得区分では、未申告を含む所得なしから100万円以下が全体の8割を占めているため、単税力に応じた保険税への引き下げを求める。また、国民健康保険制度の本来の目的に基づいた運営を行うよう、国や道に強く求めるとともに、市としても市民の生命や健康を守る立場からの対応を求める。後期高齢者医療特別会計。認定。後期高齢者医療制度は、国民皆保険制度の維持と世代間の負担の調整を図る制度であり、市の役割は保険料の徴収や申請、届出の受付などの窓口業務である。今後はさらに高齢化が進み、医療給付が増大する見込みであることから、世代間、地域間の医療費格差解消を図るため、国に対しさらなる法整備を求めるべきである。不認定。保険料均等割額の特例軽減が廃止されたことから、所得階層が最も低い非保険者層の負担が増加している。後期高齢者医療制度については、市が徴収や申請届出の受付等の窓口業務を担っており、住民に最も身近な自治体として高齢者の置かれている実態を的確に把握し、北海道後期高齢者医療広域連合とともに講じる対策の充実を求める。介護保険特別会計。認定。今後、団塊ジュニア世代が65歳以上に到達することで、高齢化がさらに進行し、給付費の増加が予想されるため、介護保険料の負担抑制に向けた工夫が必要である。高齢者福祉を基本とした健全な介護保険の運営に努めるとともに、多世代の地域住民が支え合える仕組みづくりを推進することを期待する。不認定。公費による保険料の引き下げも実施されているが、制度開始以降、高齢者の負担増が継続していることは深刻な状況である。介護保険制度が高齢者の望む尊厳のある生活を支える制度として安心して利用できるよう整備することが求められているにもかかわらず、市としてもその対策が不十分である。水道事業会計。認定。経常収支は前年度比でわずかにマイナスとなったものの、健全経営の水準とされる 100% を上回っている。一方、料金回収率は 100% に届かず、給水にかかる費用を給水収益で賄えていない状況にある。令和3年度から経常収支比率や料金回収率が減少傾向であることから、引き続き状況を注視し、対応を検討していくことが重要である。今後も安全で安心して使用できる水道水を 安定的に供給するため、必要な対応を適時適切に講じることを期待する。不認定、千歳市の半導体工場の稼働に伴う PFAS による汚染の懸念や不安が市民の中で高まっているが、地方自治体にできることには限界があることは理解するものの、安全安心な水を提供することが責務である市として最大限の努力を求める。また水道料金を滞納した世帯に給水停止措置が取られていることは問題である。ライフラインである水道の給水停止は一時的とはいえ、滞納者への対応として取るべきではないことを指摘する。病院事業会計認定。経営強化プランの初年度として、病院事業収益全体では、前年度比 3.9% の減収、病院事業費用全体では 5.6% の増額となり、2期連続の赤字決算であるが、腎臓透析内科常勤医師2名の着任、医育大学との共同研究の推進、地域医療連携の強化、救急患者の受け入れ増加、検診センターのリニューアルなど、経営改善に向けた取り組みが着実に進展している。自治体病院の9割近くが赤字である中、診療報酬改定の不十分さが大きく影響しているが、これらの実績を評価する。今後、内科医師の招聘等、地域に必要不可欠な政策医療の確保を、全職員が一丸となって取り組むことを要望する。不認定、経営強化プラン初年度にもかかわらず、診療収益が計画を大幅に下回り、純損失8億2654万円、一般会計からの借入金は、25億円に達していることから、プラン自体の実現性が乏しかったことが明らかである。診療体制と地域医療ニーズが合致しておらず、策定段階での実態把握が不十分であったと言わざるを得ない。また、人事院勧告準拠の賃上げは、診療報酬改定と無関係であり、制度上の整合性を欠くものである。今後、現実に即した収支見通しの下で、実現性のある経営強化プランの見直しを強く求める。